江口まさんのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口まさるです。江口まさんのキョンキョン京都ね、8月の放送になります。マンスリーの放送でございますが、今日もですね、名古屋からリモート放送でお送りさせていただきます。いや、いつもね、月1回なんですけど、この京都の方のね、京都三条ラジオカフェの方で行かせていただいてね、あのスタジオでこうおしゃべりするのがね、非常に良かったなんかするんですが、いや、この時期ね、新型コロナウイルスね、また感染拡大が非常に広がっているので、少し自粛をさせていただいております。やはりこう移動ね、それから3密といいますか、まあそういったことをこうね、注意しなければならないということでございましてですね、と言いつつもですね、今日はまた出かけた話をするんですけど、後でね、はい、ですけど、まあ京都のね、非常にこう感染者が増えてたりなんかしましてですね、まあ暑い日もありますね、もう梅雨が、ね、明ければ非常にこう暑さがこうぶり返すといいますか、ね、襲ってくるといいますか、いや本当ね、今年の夏も暑くなるのかなと思ったりしておりますが、ね、まあ、先日も京都38度ぐらいまで上がったんだっけね、まあ、京都舞鶴の方は、ね、日本海側なので少し気候が違うのかなと思ったりするわけですけどね、まあ、名古屋も非常に暑いですよ、はい、まあ、そんな日があったりしますが、いや本当にね、こうね、いつも思うことなんですがね、まあ舞鶴の話からまあ始めてもいいんですけど、まあ先に京都の話もしましょうか、7月に祇園祭り、今年はね、盛大というわけではございません。これね、非常にこう自粛モードがあったりしてね、僕はちょっと京都の方に行ってないのでね、ちょっと見ることができなかった、今年は出ていなかったんですけど、いや、あの行列といいますかね、参拝のね、あの並んでこうね、市場通りをこうね、いろんなあれがあるじゃないですか、ね、見えなかったんで、まあでも去年も昨年も見たかというと、ちょっとだけちらっと見たんですけど ね、まあ本当に非常に由緒あるお祭り、京都の中でもね、非常に由緒あるお祭りだったりするわけですが、今年は、自粛モードということで、この8月がですね、ね、大文字焼き、これも今年は非常にこう、ね、質素にといいますか、夏のね、お盆のね、なんかこう風物詩だったりとかするんですが、まあこういう時代でございますから、なかなかこうね、見ることができないというか、やることができないというような、そういう感じがしますよね。ですから非常にこうね、残念な部分があったりがします。ですからね、京都はあれですよね、観光の方が、まあ、海外の方がね、来なくなっているという状態だったりしますが、でもちらほらいるんじゃないですか、多分ですよね、僕も見たくないですけどね、そんな感じがしたりなんかしますけどね。だけど、この時期やはりこの夏の京都ね、楽しみたい方はこのお盆8月14日でございますがね、まあ来てるのかなと思ったりしますけどね、まあそんなことでございますが、いや本当にね、京都といえば夏の風物詩といいますか、僕の中ではね、非常にこう好きなものがあります。ハモですよ、食べ物ハモ料理って、これ関西なのかな、メインが。先日名古屋でもね、ちょっと食事することがございまして、誰とも行ったわけじゃないですよ、一人で行ったんですよ。誰かと会食しちゃいけませんからね、いろいろとね。だけど本当にもうこじんまりとちょっと食べさせていただいたことがあるんですが、ね、ハモ料理っていうのはこの時期でございまして、なんていうんですか、いろんな料理がございますね。僕はいつも決めてるんですが、ハモ落とししか食べれないんですけど、ね、ハモはって天ぷら屋とかね、焼いたりとかするんだっけ、ね、しゃぶしゃぶってあるよね、なんかそんな話も聞いたことあるんですけど、なんかハモと言いますとですね、こう湯がいたこう、ね、ハモを、この梅肉の、梅に、ね、シソって、シソじゃないな、俺、梅のこのね、あれでつけて食べるという、こうさっぱりしたこの美味しさってあるじゃないですか。ね、あれが僕好きでございまして、ね、で、できればあれにいつもビール飲んでるんですけど、あれだけは日本酒が飲みたいですね。なんか冷たいのがいいです、この時期は。ですからね、ちょっとね、ね、食べさせていただいたりなんかするんですが、でも前も言ったことあるんですけど、このハモっていう魚、これ現物を見たことはございますが、水槽で泳いでるやつね、見たことあるんですけど、なんだろうね、あれの顔だけはね、僕は見てますけど、僕生まれ変わってもね、ハモだけにはなりたくないなと、なんかそれぐらい毛嫌いしてしまってるんですけど、だけどね、美味しいんですよね。小骨が多いんでね、包丁さばきと言いますか、ね、板前さんと言いますかね、本当に、こう手間暇かけてこうね、料理されるお魚の一つだったりしますけどね、あれを食べるのが結構僕は好きだったりしますね。この時期ね、舞鶴にもね、行くことがございますね。先日といいますか、ちょっと前行ったことがありますが、あれ先月だっけ、ちょっとおしゃべりしたかな、その話もしたと思うんですけど、 ハモ料理もやっぱりね、舞鶴でも食べさせていただいて、ね、美味しいんですよね。一つお気に入りの店がございまして、フラフラっと入ったお店だったかしたんですが、卑弥呼さんってね、東舞鶴にございますが、こちらの方のお店にたまに、本当にたまにですよ、ね、僕もそんなしょっちゅう舞鶴行ったわけにはございませんから、行くことがございまして、ね、宿泊するときは、東舞鶴方面で泊まることが多かったりかするんですが、あそこへね、ちょっとフラフラっと行ってですね、食べさせていただくというね。いや、僕、びっくりしたのはね、カワハギのお刺身があるんですね。いや、カワハギのお刺身はあちらこちらにあるとは思うんですが、ただ、新鮮じゃないと食べられないので、ね、あれはですね、値段が、舞鶴のお店は非常に安い。安いって言ったって、それなりの値段ですよ、名古屋で食べたら、この間ね、僕は入ったお店で聞いたんですけど、5000円って、まあ、大きさもありますからね。その環境っていうか、その水槽の中のね、その、なんちゅうこう、お魚を泳がしておく、その経費もかかりますから、お店のその土地代も違いますから、いろいろ問題がありますから、まあ一概に言えませんですけど、やはりね、1800円食べれるね、カワハギのお刺身と、5000円っていうと、やっぱりこう、どう考えても、考えても食べないですね、名古屋では。はい。泳いでいたのをね、まあ、昨年泳いでたのかな、なんていうね、こう、お刺身を食べさせていただいたことなんですが、ね、あれ美味しいですね。ね、本当に、皮を剥うから皮剥ぎという名前がついてるかわかりませんですが、ただ本当にね、なんていうのかな、お刺身に限らずですね、料理が美味しいのが舞鶴ですね。日本海側っていうのが美味しいですね。まあ先日もちょっと兵庫県の方の瀬戸内の方にもちょっと行ってきたんで、調理もさせていただいたんですが、やはりその魚のこのね、まあ海が近いですからね、まあ取れるものも違うとは思いますけど、なんか美味しさがちょっと違うな。で、まあ上がるものね、本当になんか色も違う、色違うって変な話だけど、日本海側とやっぱりね、水が違うからね、魚のこう、ね、体の色も変わってくるのかなって、つまらない話ですけどね、考えたりなんかするんですけどね、まあそんなこともちょっと考えたりなんかしたんですが、ね、だけどあれだよね、日本海側のお魚は本当に美味しいな。舞鶴に限らず、もう敦賀という町、福井県、まあ今日ね、ちょっと京都の話か少し話がね、流れが変わってしまいますけど、敦賀に行くこともたまにあるんですけど、駅前に一軒ね、好きなお店がございまして、マヌさん屋さんっていう、まあ、今日の別に料理の話をするつもりはなかった、お店の紹介をするつもりはなかったんですけど、あそこで、こう、刺身セットっていうかね、午前といいますか、食べさせていただいて、ランチですよ。ね、食べさせていただいたことがございまして、昔ね、青春18切符でね、名古屋からこう、やらしい、もじきそうじゃないですか、青春18切符に時期であるんですけど、ね、電車乗って、ね、朝6時何分かな、6時半ぐらいに出かけて、若い時ですよ。ね、若い時ってもうちょっと前の話なんですけど、ちょっと乗り継ぐと、ちょっとお昼11時何分ぐらいにちょっと敦賀に着くんですよ。で、そこでご飯食べようかなと思うと、駅前ぐろろすると出てくるっていうか、発見するんですよね。はい。で、まあそこで食事をさせていただいて、いや、非常に美味しいんですよね。値段も非常に手頃な値段でございまして、ね、京都から福井県、非常に近い1時間ぐらいかな、ね、だと思いますよね。高速道路で。まあ、ぜひ、もし機会があればこの時期行っていただきたいなと思ってますわけなんですが、まあ、先日の話といいますか、まあね、他の他局の方での話ですよ、ね、兵庫県の赤穂に行った話を、ね、市川浦和 FM さんの番組に僕も一つやってますんで、あちらでお話させていただいたりして、ね、赤穂浪士の話もさせていただきましたが、まあ、先週の、ね、市川さんのお話になってくると、奈良県のね、あれ吉野にあるね、天川大弁山天社というね、こう天川神社ですよ。これがね、この京都の話、交通の話でいただくんですが、いやー、これパワースポットでございまして、奈良県のね、すごいパワースポット、すごいって言っちゃいいのどうか分かりませんけど、なんかそれぐらいこう有名な場所でございまして、まあ、もう前から知ってたんですよ。で、行きたいなと思ってたんですけど、これタイミング的にこの時期になったのは多分導かれたなと思ったりするわけですよ。いや、この新型コロナウイルスですね、ノクタンセカンド、春のツアーから夏のライブ、全て中止になっております。で、秋以降の予定がですね、未定になっております。で、これでですね、まあ、どうしたらいいのかっていうのも考えたりするんですが、絶対にやりたいという気持ちはあります。ですから、そのお願いにですね、行きました。ね、この天川神社というのがですね、実はこれ、芸能の神様なんだね。これ、京都の方知ってるんですよね、多分近いから、ね、関西圏、まあ、奈良京都、平安行、ね、平安と平城の違いといいますか、ね、お隣の県でございますから、まあ、行き来もあったとは思うんですが、ちょっとね、こう紀伊半島でも中心街というかね、だったりかしますね。中心街っていうのは町じゃないですよ、中心の場所ですね、だったりするわけですけど、 いやここはね本当にタレントの堂本剛さん、それからユーミンさん、松任谷由実さんですよ、長渕剛さんも、ね、こう推計者、要するに参拝された神社でございまして、まあ、それ以外にも、ね、いろんな芸能の方、ヒット曲を祈願した芸能人演歌歌手の方とかいると思うんですけど、まあ、ヒットしたかどうか知りませんよ知りませんですけど、ただ一応ね、まあ、お願いにというか、ね、参拝に行かれる場所でございますよ。ですから由緒あるところでございまして、音楽関係の方も非常に、ね、多く行かれる場所でございますが、いやこれね、非常に綺麗な場所で、なんていうのかな、こう川が流れて、その川の水が清流でございましてですね、エメラルドグリーンのこの透き通った本当にね綺麗な川だったですね。まあ、この時期で言いますか、夏休みね、キャンプ、それから川遊びと非常に多かったりなんかして、観光の方も多かったりなんかしたんですがね、3密にならないのかな、あんなに近くで出ていいのかなと思ったりなんかもしたんですけど、ね、だけどね、非常にこう山の中でね、静かなとこだなと思ったりなんかしたんですが、いやだけど本当にね、観光の方、まあ、釣りのバイクも多かったですしね、まあ、この時期そうですよね、夏っていうのはこう釣りのバイクも多かったりするんで、僕はバイク乗らないんでね、分からなかったりなんかするんですが、だけどそういったね、こう旅行といいますか、ね、非常に暑い、ヘルメットかぶって、ね、走るわけですから、暑いですよね、だけどそれがまたね、醍醐味といいますか、良かったりなんかすると思うんですけどね。まあそんなことでですね、京都の話だけじゃなくてですね、周辺の話を今日させていただいておりますが、いやね、本当にこの時期、ね、なかなかこう旅行に行けない、ね、GoTo キャンペーンがあると言いつつもですね、なかなかこう、ね、行くことができないという、ね、時期だったりございますが、はい、ノクターンセカンド、ね、先ほども言いましたですけど、この、ね、春のツアーがございません、夏のライブは中止になりました、秋以降になんとかやりたいなということは考えていますが、今この現状、ね、感染者がどんどん増えているという状態を考えるとですね、なかなかこう、ね、行動できないと言いますかね、そんな気がしますね。はい、舞鶴の話を先にしましょうか。ね、まあ、この時期、ね、ライブを1回、2回、ね、まあ、1回やりました。2回目の話は流れました。この秋にもなんとかやりたいなということも考えていたりしました。だけど、できない、ね、できない時期ですから、まあ、その、ね、いつかやってみたいというね、この気持ちはやっぱりありますですからね。ね、まあ、京都の方でもね、ライブがもう去年、一回ライブ中止になったんですよね、2019年にちょっと事情がございましてですね、中止になったんですが、まあですけどね、なんかこう機会があればというふうに思ってはいますね。ただそのタイミングというのが今なのかどうかとわからないんで、もう少しちょっと様子を見たいなと思ったりしておりますね。まあそんなことを考えていたらですね、奈良県の天外神社の方にこう導かれたんだね。多分そうだと思うよ、これね。本当にね。ふと思い出してね、ああ、行ってみようかなって思ってらしてね、行かせていただいたんですけどね。でもこの神社はあれですよ、源義経さん。ねえ、あれからね、恋人のね、静御前さんとお別れになってから、お別れって話ですよ。お別れになってからですね、一人ここで身をですね、ひっそりね、染めた、そのね、過ごした場所でございます。その過ごした時間とか期間は分かりませんですけどね。ただそんな、ね、こう、物事を考えるにはいいとこだったりするのかも分かりませんですね。ね、もし本当にね、京都の方から足を運んでいただければいいかなと思ったりしております。今日もご紹介させていただきました。9月また頑張ってお話ししたいなと思いますので、聞いてください。お相手は江口勝、マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。